今日2人目のゲストは JICA 兵庫にお勤めの川池智代さんです。こんにちは。
こんにちは。
さっきちょっとこの JICA 兵庫ね、僕は、はい、簡単に JICA 兵庫言ってますけども、
はい、
この JICA という組織の建物はハット神戸にあるんですよね。
そうです、はい、
そうですね、はい、JICA いうもんは大まかに言ったらどんなことやってますの？
はい、まあ、国際協力機構という日本の名前なんですけども、日本のお金ですね、政府開発援助を使いまして、うんうんうん、発展途上国、開発途上国と言われている国の人材育成のためにある機関です、
はい、なるほどね。で、川池さんご自身はやっぱこの永田に関係あるんですか？生まれが永田やったとか親戚がいるとか。
はい、私の父の実家がずっと永田で、うん、私もちっちゃい時から永田区をよく、うん、来てますので、まあ、
永田のどの辺ですか、実家は？
永田神社の裏です
、ね、要するにおじいちゃんおばあちゃん乗ったとこや。
そうです、そうです。
永田神社の、
はい、裏ですね。
地震の時どうでした？ごつかったんちゃいますの？
そうですね、実は私自身はそこに地震を経験していないんですけども、うんうんうん、まあおばあちゃんのうちは半壊状態で体育館に避難していました。
はい、地震の時は、川池さんはどこにいてはったんですか？
はい、実は私青年海外協力隊というので、まあ、これも JICA の一つの事業なんですけども、ボランティアとして西アフリカのコートジボワールっていう、日本語で言うと造形海岸共和国という、ちょっと赤道直下のアフリカの国にボランティアとしていました。はい、
まあ、今から考えたら14年前か、14歳若かった
時は。そうです ね、
ね。そこではどんなボランティアしてたんですか？
実はずっと私は、まあ、ピアノを専門にちっちゃい時からやってまして、でピアノの先生を日本ではしてたんですけども、その仕事を自分の技術を生かしてということで、コートジボワールの音楽学校で音楽を子供から大人まで教えていました。
へー。言葉は英語ですか？
フランス語圏なのでフランス語だったんです
けど。ボンジュール？それだけしか、それだけしか知りませんね。あ、そうですかね。
はい、
だ、そのコートジボワールで、13年前の1月17日地震というのは、はい、それはいつ頃知りました？
多分今思うと1月、現地の1月17日の朝だったと思うんですけども、
時差
が7、8時間あったと思うんですけども。
ということは地震が起きて間もなく。
そうですね、まあ、何かあるとすぐに JICA の事務所、現地の事務所の方に連絡があるんですけども、まあ、私が住んでいたところに JICA の現地の事務所の調整員から連絡がありまして、まあ、神戸ですごい地震がある、まあ、その時は700人ぐらいが亡くなられているようなので、すぐに家に連絡しなさいという連絡がありまして、でその時にまっさかっていう気持ちが、まあ、東京関東にはなんか大きな地震があるだろうというような予測はあったんですけど、まさか神戸でっていうので信じられなくて、すぐに、まあ、家の方、家は私の父母はスマークの山に、山の方に妙谷に住んでるんですけども、電話をしても通じない。で、永田のおばあちゃんの子にももちろん電話しても通じない。で、慌てて本当かどうか確かめるために、まあ、当時ボランティアはすごく貧乏生活してますので、テレビなんて家にないので、JICA の事務所に行ってテレビをつけたら、まあ、CNN がずっとニュースを流してまして、で NHK の多分画像だと思うんですけど、真っ暗闇に永田区が燃えている画像しか、で永田区って下に書いてあったんですね。でもそれ見て、って本当にもう、まあ、親戚たくさん永田区にいますので、どうしようかってちょっと本当にびっくりしましたね、その時は。本当に
と言うても、そんだけ離れたとこやからすぐ帰るわけにもいかんし。
そうですね、まあ、何もできないっていうか、でとりあえずずっと連絡し続けて、で、まあ、自分のところが連絡ができないので、まあ、当時一緒に住んでたボランティアの、日本人のボランティアの女の子が、まあ、横浜出身だったので、で彼女に、まあ、親戚中の名前を書いたものを彼女の実家である横浜のご両親に伝えてもらって、で、まあ、当時多分テレビニュースで被害の方の名前がだと出てたと思うんですけども、そうそう、
亡くなった方からずっと名前も出ました、はい、ラジオも言いましたしね、はい、
それを全部、チェックしてもらって、本当にもう こっちも生きた心地がしなかったというか、本当にどうしてるんだろうっていうのがすごくありました、
当時、まあ、国内にいても例えば北海道に住んでる人、親戚の人でもやっぱりこの神戸のことは心配でも連絡取れなくて、
はい、
もう本当もうハラハライライラしたという話聞きますけども、はい、特に外国ですから、
はい、そうですね、もうどうしようもなかったですね、
どうしようもない、しょうがないことやけども、はい、しかし親戚の人がそんだけの災難に遭っている時に自分はボランティアと言いながら離れた時に住んでた、
そうなんですね、そう
なんです、ね、それで帰ってきたのはいつですの、はい、
一応ですね、任期っていうかボランティアの終了して本当に帰ってきたのは1997年、だからもう震災後の2年後なんですけども、本当は95年で任期が終わりだったんですけど、その頃もう1年を延長するということは決まっていたんですね。でやっとこうさ、その3日後に、震災から3日後に家に連絡がついた時に、まあすぐに帰ると言ったら、まあとりあえず大変な状況だから帰ってきた余計ややこしいから帰ってくるなというか、みんな本当に怪我もなく、まあ大会に避難はしてたんですけども、怪我もないので心配ないから帰ってこなくていいっていうことだったので、まあその時は帰らなかったんですけども、まあ事務所、ジャイカの事務所の許可が出て半年後の7月に、まあ1ヶ月一時帰国していいということで、その95年の7月に1ヶ月
帰ってきた、
神戸に帰りました、はい、
その時はまだまだもうめちゃめちゃでしたよね。
そうですね、もう綺麗に整地っていうか、
さらちにはしとるけども、
されてましたけど、ちっちゃい時から知っていたとこと違う、本当にもう映画で言うとなんか違うとこに来てしまった映画ってよくあるじゃないですか、本当になんかもう夢のようでしたね、これは本当現実だろうかっていうことが、はい、
まあ、それで2、3年後に帰ってこられて、
はい、
今ジャイカのお仕事で、
はい、
この名刺拝見しますと、ジャイカの国際防災研修センター、
はい、
業務調整員となってますが、
はい、
やはりどうなんですかね、そういう自分は震災の神戸の時にいなかったという、
はい、
心の負い目というか、
はい、
そんなんがあるから今の仕事をしているというのは、これは考えすぎでしょうか。
本当に多分本当に震災からつながってるなというふうに自分は思うんですね、
うん、
やっぱり時にですね、半年後ですね、7月に1ヶ月帰った時に、はい、まあ、こんなことがあった、あんなことがあったということをいろんな方から聞きまして、もちろん自分の親戚からも友達からも聞いて、で本当になんで自分はそこにおらなかったんだろうっていう、すごくやっぱりみんなが大変な分、自分はなぜそこにいなかったんだろうというすごい責めの気持ちがすごく大きくなって、でやっぱそれが負い目になってたんですね、ずっと。でその時になんか友達が一人だけ、はい、あんたあんな怖い目に遭わなくて本当によかった、あの場にいなくてよかったって言ってくれた友達がいて、でその時にすごく心がすごく救われたっていうか、もう本当にあの時は自分は自分なりに、みんなが大変だって言ってるのに、本当に泣きながら大変だって言ってるのに、自分はやっぱり大変だったねっていうことを言葉にもできないぐらい、やっぱり私にはそこまで多分わからないんじゃないかっていうような悩みがずっとありました、はい、でまあその思いもあって、多分まあそういう経験をしてないからこそ、まあ反対にこう自分がこうなんていうんですかね、伝えていかないことがあるんじゃないかっていう気持ちも生まれてきました、まあ神戸生まれで神戸出身で、はい、でやっぱりこれからの世代に伝えていかないことって、伝えていかなきゃいけないってことは、まあ経験してないからこそできることもあるんじゃないかというふうに思うようになりまして、今防災研修センターというところにありますけども、はい、これは JICA 兵庫と兵庫県が共同で、2007年の4月から設置されたセンターなんですけども、はい、開発途上国 の自然災害の頻発国ですね、
まあ、
近くでバングラディッシュで洪水とか、まあ、津波もありましたし、パキスタンの地震もありましたし、そういう国の人たちの防災分野の人材を育成するという仕事をしてるんですけども、まあ、私自身の経験とか神戸の経験をこういうふうに今度は世界に発信するという仕事では、まあ、私も 力になれることがあるんじゃないかなということで、まあ、神戸出身ということでこういう仕事をさせていただいています、うん
ね、
はい、
今話聞きながら、ね、思い出したんですけど、あの舞子高校のね、
はい、
舞子高校にはあの防災課ってありますね、で、あの先生がおっしゃってた、テレビの番組でおっしゃってたんですけども、今入ってくる子どもさんはもうこれからどんどんそういう体験内校ばっかりなんですけども、はい、だけど彼ら知らへんからこそ勉強することが大事なん で、
はい、
でそれ知らん立場でいろんなことをこれから伝えていけることもいっぱいあるんだと、
はい、
勉強することによってね、でそういうふうな今まで の、 あの1回生2回生というか、あの震災の防災課の1回生、はい、2回生は少なくとも体験した、
はい、
あの小学校の体験とかしとった子やから、はい、なんとなくいけたんですけど、これから入ってくる子は全く関係ない子ですからね、でその子たちにどういうふうに教えたらいいか先生も悩んだらしいんですけども、いやそうやないと、
はい、
知らなくてもできることあるんだという、
そうですね、あのまさに私もそういうふうに個人的にすごく思うのは、あの13年経って14年目に入ってこうだんだんこう震災の経験が風化されていくと、はい、でその中でやっぱり震災を忘れないとか、あの災害を忘れないということをよく言葉を聞きますけども、やっぱりあの忘れたいと思う人もたくさんいらっしゃると思うんですね、やっぱり目の前でご家族が亡くなった方っていうのはやっぱり忘れたいと思われる方たくさんいらっしゃると、でそういう方はやっぱり忘れてもいいと思うんですね、忘れて心が軽く、まあ、忘れられないと思うんですけども、やっぱり震災忘れないっていう一言で片付けられるものではなくって、やっぱり経験していないからこそ私たちが忘れないで、それを伝えていく役割をやっぱり担っているんじゃないかなと。
なるほどね。
だからあの私も、まあ、現場にその場にいなかった人間ですけども、いろいろやっぱり街に出かけていっていろんな人の話を聞いて、その経験と教訓、失敗したこと教訓とかを世界の人たちとやっぱ共有して、世界の人たちが今度そういう災害があった時に神戸の教訓を生かせれるように、こうパイプ役として私がそういうふうにできれば、まあおこがましいですけども、そういうことができればいいかなというふうに思っています。
そうですね、いや大いに期待するところがありますが、これはあの先にあのお話しいただいた澤田さんにもここでちょっとお話しいただきたいんですけど、はい、今の話で、あの関連するかどうか分かりませんが、あの澤田さんの神社のところにあの慰霊碑がありましたね、
はい、
その中で120何人のうちの108人とおっしゃいましたね、
はいはい
はい、やはり書いてほしい、書いてもいいという人といらんという人がありますね、
はい、
立場がやっぱ違いますけれども、それ認めないかんわけですね。
そうですね、あの、一応か、まあ、あのお名前は全部分かってないです、その行政の方から、報道新聞とかで分かってないですけどもね、一応ご遺族に確認は取らないといけないということで、あの各自治会から全部確認取りまして、やっぱり忘れたいから嫌だという方も中にはいらっしゃったりとか、
ね、
はい、もちろん喜んでね、もうあの私たちはもう神戸って見かけなんですけど、見かけに住めなくなったと、だけど帰った時にどうしても手を合わせたいけども、その手を合わせたい家すらもなくなってるっていうか、もう全然違うところだから手を合わせて場所を分かせても手合わせ気にならない、まあ、でもそこでそういう見かけの街にっていうのが嬉しいという方もいらっしゃいます。
で、
まあ、今たまたま108人という、まあ、煩悩というかね、まあ、神社で煩悩っておかしいんですけども108という数字だったんですけども本当に最初107だったんですよ、でそしたら最後の最後でやっぱり入れてくださいっていう方がいらして108になって、くしくも108になったんですよね。やっぱりその時でも皆さん葛藤は、
ありますね、
あったと思いますね。
そうですね、はい、これはあの神戸 の、 あの東遊園地のところに、あの慰霊 の、はい、あの日がありますよね、あそこのところに亡くなられた方の名前がずっとありますけども、やはり後になってやはりここに入れてくださいという方もいっぱい出てくるわけですから、あ、
そうでしょうね、
あの、まあ、心の拠り所といいますか、それされたいという方もあるわけですもんね、あ、しかし澤田さんね、あの川池さんの話聞いてて思うんですけど、今の若い方女性は素晴らしいですね。
そうですね、
外国で出て帰ってきてまだか、あ、ごめん、いや我々より若い
そうですね、いや僕はそ外国まで怖くて用意できませんけどね
そして帰ってきて、まあ、そのね、あの外国では向こうではその音楽のことやっておられたんかもしらんけれども、それも生かしながらあの今の防災の仕事、で外国でその向こうにいた時のことを経験だ、生きてるでしょやっぱり今も。
そうですね、やっぱりあのなんで音楽をやってて今防災の仕事をしているかというと、まあ、神戸出身ということもありますけども、やっぱりあの向こうの音楽を西洋音楽を教えてたんですけども、アフリカの音楽っていうのは伝統音楽っていうのはやっぱり 私たちもすごく学ぶことが多くてですね、うん、音楽っていうのが芸術ではなくて生活の一部で、本当にお家の中でいろいろお祝い事、赤ちゃんが生まれたとか、うんうんうんうん、誰かが亡くなったっていうそういう行事に音楽が出てきて、こうやっぱり生活にすごく密着してるんですね。でそういう姿を見て、やっぱ音楽っていうのは芸術としてこうスタンスでこう接するものでもあるけど、やっぱり私たちの生活の中にこう、ね、そうですね、すごく入り込んでいる。
特に震災の後の時の音楽 の癒しという言葉がありますが、はい、そうですね、役割ごつかったですもんね。
そうですね、うん、でまさにそれで私が1997年に帰国した時に、うん、兵庫県の方がですね、そういう震災後の音楽をやってらっしゃる方の活動も受けてたと思うんですけども、うんうん、兵庫県の音楽療法士という認定制度を作られて、うんうんうん、でちょうどその年に一期生として音楽療法講座っていうのをされ始められたんですね、うんうんうん、で私はこれだというふうに思いまして、やっぱり私がこうちっちゃい時からこう積み上げてきた自分の柱みたいな音楽っていうものと、うん、震災っていうものと、で私が開発途上国にいたということもありまして、音楽と生かせて今後、災害というでも自然災害だけではなくって、うん、戦争
いろいろありますからね、
外国ではいろいろありますから、はい、そういう子どもたちのために何か音楽を使ってそういう活動ができればなと将来は思っています、ね、はい、それで今防災の仕事もその関連でやっています。
そういうことで本当十分活かしていただいて、これからのですね、本当防災のためにも役立てていただきたいと思います、時間がやってまいりました。もっと話聞きたかったんですけども、また機会あったらお二人に話していただこうと思います、はい、どうもありがとうございました。今日はそういうわけでですね、ゆずる葉神社の宮司さんをしておられます、澤田さんと、そして JICA 兵庫にお勤めの、川池さん、お二人に来ていただきました。それでは今日はこれでお別れします。さよなら。
3月は分け水仁さんと、そして和田寛治さんをお迎えする予定です。この番組は神戸弘南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。